石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さん明けましておめでとうございます。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
明けましておめでとうございます。アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。はい、2020年1回目の放送になります。石川さん、今年の正月はいかがお過ごしでしたでしょうか？
ね、数年前までは結構ね、街中あんまりお正月であっても普段と変わり映えしないような街のこのにぎわいでしたけども、ね、今年は特になんかちょっと静かになったといいますか、キャリアショップももうね、31日1日は休みますよというふうに宣言してたりもしますし、だいぶね、今までお正月営業してたところがもう正月はもうねお休みしてるところが増えてきたので、まあその辺ね、なんとなくこうお正月になるとちょっとだけだけども、なんか街の時間の動きがちょっと止まってる感じもして、はいはいはい、まあ静かなお正月でよかったのかなって気はちょっとしますね。今まで本当ね、携帯電話ショップもう31日も1日もやってるっていうのが、まあちょっと異常だったのかなっていう気もしますが、
その日お客さん来てたんですかね。
ただまあ自分もその正月行ったことはないんですけども、まあ察するに帰省して、それこそまあ都心に出ている家族が帰省して、まあ、おじいちゃんおばあちゃんとこに来ると、でその時にじゃあおじいちゃんおばあちゃんで、ね、まだガラケー使ってるからじゃあスマートに買い替えようかっていうので、ちょっとこう初詣がてらキャリアショップに行って、まあスマートフォンを買い替えるっていう需要があったんじゃないのかなと。そのためにまあね、大晦日もまあ元旦も開けていたんじゃないのかなっていうところはありますよね。そういったねチャンスは携帯電話会社としては逃してしまいますが、まあそうは言ってもね、やはり働き方改革だって言われたりもしますし、ね、やっぱりショップのねお兄さんお姉さんもお正月ね、ちょっと短い時間でありますけども、1日2日ね休んでもらって、ね、家族と共にお正月気分を味わってもらえれば ね、2日以降3日からね元気に働けるといいかなっていう感じなので、まあね、この流れは決してねネガティブに捉えるものではなくて、もっとね積極的に休んでもいいのかなっていうふうには思いますね。
はい、はい、さて石川さん、今週ですが、
はい、先週に引き続きモバイルウェブニュースサイトのツートップ、 IT メディアモバイルの田中編集長と携帯ウォッチの関口編集長をお呼びして、2020年のモバイル業界を予想していきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
2020年を大胆予想、モバイル業界座談会スペシャルパート2。
さて先週は2019年を総括する形でモバイル業界を振り返ってきましたが、今週は2020年がどうなっていくか、マスコミ視点で予想していきたいと思います。
それではご紹介いたします。 IT メディア株式会社IT メディアモバイル編集長の田中聡さんです。
明けましておめでとうございます。 IT メディアモバイルの田中です。よろしくお願いします。
続いて株式会社インプレス携帯ウォッチ編集長の関口聡さんです。
明けましておめでとうございます。携帯ウォッチの関口です。よろしくお願いします。
お願いします。
さてそれでは今年も番組からテーマを出していきますので、皆さんにトークしていただきたいと思います。まずはこちらのテーマから、 5G 元年成功の課題は。いよいよ商用利用が開始される 5G サービスですが、日本で普及することはできるか。昨年に引き続き 5G の課題について話をしていただきたいと思います。
はい、ね、各3キャリアに関してはまあ2020年春から、ね、楽天に関してはまあ6月からと 5G の商用化をスタートさせるという話になっています。これね、なかなかね 個人的には結構厳しいスタートになるんじゃないのかなというふうに思っていて、昨今のこのね端末割引規制というところがまあね影響して、端末割引まあ2万円までというところで言うと、当初ね 5G スマートフォンに対しての割引もね、そういったこう足かせがあるとなかなか端末買ってくれる人がいないんじゃないのかなと思うんですけども、田中さんどう見てますか？
そうですね、一つは iPhone が 5G 対応するのかどうかっていうところは気になりますね。一番シェアの高い Apple の iPhone がどうなるかっていうところはかなり 5G の普及の鍵を握っているのではないかなというふうには思いますね。
今例年ね、はい、iPhone まあ9月ぐらいに発売ということなので、みんなそれぐらいまで待って、うん、じゃあ iPhone が 5G 対応したら買うかみたいなね、うん、流れはあるかなという気がしますよね。
そうですね。
関口さんどう見てますか？
今の石川さんの話も引き継ぐ形で、はい、いかに安い 5G 対応スマートフォンがどれぐらいのタイミングで出てくるのか、うん、もうね、最初から出てくれればすごく嬉しいですけども、例えば最近ですとGalaxy A20 とか 5G もそれぐらいこうお手頃な価格にならないと、もう石川さんと同じ結論ですけども、なかなか最初はちょっと厳しいのかなというふうには思います。
そう、自分もだからこのね 5G 始まる時には各社ハイエンドのねスマホなので、なかなか割引できないんじゃないかなって話を聞いてたんですけど、ただ先日某中国メーカーの人に話を聞いたら、うちは1000元で 5G スマホを出せる準備あるって言い方をしたんですよ。1000元って、まあ、今1元だいたい15円台なので、だいたい1万5000円とかなんですって。聞くと、もうチップセットはもう 4G も 5G も実はあんま変わらんと。で 5G 向けに、まあそういったね、あの 28GB とかああいったところの電波をつかまなきゃいけない、アンテナ入れなきゃいけないんだけど、ただアンテナのコストなんてビビたるもんだというところで言うと、某中国メーカーはまあそれぐらいで作れますよという話をしていたので、結構中国メーカー脅威だなというか、なかなかね政治的な理由があって売れないメーカーなんですけど、ただねインパクトはあるのかなっていう気はしますし、やっぱりね中国の会社って基地局も中国市場向けに大量に作ってるので、安く作れるようになって、結果まあヨーロッパとかでも導入されてる。で端末もやっぱりそれで安いものが作れるから、まあ、世界的に普及するっていうところで言うと、 5G を安く普及させるにはやっぱ中国メーカーの存在って大きいんだなって気もしますし、それを排除すると結果としてユーザーにとってみるとね、日本市場は高い基地局、高い端末を導入せざるを得ないのかなとは思いますね。これね、韓国とか見ると韓国も割引盛りだくさんじゃないですか。まあ韓国ね年内で500万契約ぐらいいくんじゃないかとかっていうふうに言われてるので、ね、日本もまあそういったことをした方がいいんじゃないのかなって気がしますね。
そうですね、総務省の、まあ、改正法でいうと 3G から 4G の移行に関しては2万円の値引きの確か対象外だったと記憶してますが、まあ、5G に関しても通信規格の切り替えに関してはそういう例外規定を設けることも必要になってくるんじゃないかなと。ドコモの吉田社長もそういった働きかけをするというふうなコメントしてましたし、うん、何かしらそういう動きというか、変化が起こるのかもしれないですね。
あれはあくまであれですよね、その 3G がもうすぐなくなるから、うん、それでまあ世代替えとしてのまあ乗り換えのね、うん、補助はまあそこは制限かけませんよって話ですけど、どうですか、実際世間的にはメディア的には非常にこう 5G 盛り上げてますけど、うん、3月以降どんな感じになりそうですかね。どう見てます関口さん。
本当に、春にスマートフォンどれぐらい出てくるんだろうと。普段なら夏登場するようなタイミングですよね。ちょっとまあ各メーカーさんにとってはタイトなスケジュールで進んでいる。しかも先ほどお話にあったように中国メーカーにとってはもう何台メーカーの 5G スマホになる。国内のメーカーさんにとっては今回がまあ商用のものとして初めてになる、うん、このあたりの経験値の差が価格だったり使い勝手だったりつながりやすさだったりっていうところにどれぐらい響いてくるのかなっていうのはちょっと楽しみでもあり不安でもありっていうところですね。
例年は2月末の MWC のタイミングで各社フラグシップ発表して、でまあ日本に上陸するのは大体夏ぐらい、夏モデルとして登場するのが、じゃあそのフラグシップとして発表した2月のものが3月に出てくるのかっていうと、ちょっと間に合わないんじゃないのかな。
かなり厳しいスケジュール感ですよね、うん、
となってくると3月の 5G 始まるタイミングの端末っていうのもすでに世界的には売られている 5G スマホになっちゃうと、ちょっとなんかね盛り上げにくいなっていうのはありますよね。 その辺どうですか、盛り上がりそうですかね、田中さん。
端末はやっぱり海外メーカー勢に最初は頼らざるを得ないのかなとか、ドコモのプレサービスも、まあ ソニーはまあ純国産ではありますけど LG であるとか、まあ、結構海外勢がやっぱりまあ先行して出してるのでそこに頼らざるを得ないかなと。あとはやっぱり料金プランですよね。やはり使い放題が前提になってこないと、そういったユーザーのその利用シーン拡大は厳しいのかなと思いますね。
5G になってギガホット今と同じ料金なんだけど 5G で使い放題とか、30ギガのね、あの枠が取っ払われるとか、ソフトバンクであれば50ギガじゃなくて使い放題になるとかっていう、なんかそんな感じの落としどころなのかなっていう気はしますよね。その辺料金に関してどうですか、関口さん、何かあります？
まさにあの1ヶ月ぐらい前ですね、石川さんともご一緒しましたけど、クアルコムさんの発表会がまあ海外であって、はい、でそこであのアモン社長がまさに今と同じお話、もうあの 5G はやっぱり使い放題向けの企画なんだと、まあ、それを世界各地の通信事業者に伝えているというメッセージを出されていて、これも2019年 の携帯ウォッチでよく読まれた記事の上位に来た中で、ちょうど昨年の4月の決算会見で吉澤さんが、まあ、5G ちょっと定額みたいな示唆されたような発言があって、あのうちの記事でも読まれました。やっぱりそのあたりへの実際の期待も高いでしょうし、それを入れてくれると嬉しいですしっていうところありつつも、まあ、ネットワークの作られ方をまあ、ミリ波だったりサブロクだったりっていうところ、その非常に届きにくい電波だって言われているようなものを考えると、本当に最初からそんな魅力的な料金プランが実現できるのかっていうのはちょっとこう、楽しみでもありっていうところですね。どうなんでしょうか。ね、
それで言いますと、あの去年のクアルコムのイベントでちょっと面白かったのが DSS という技術 で、
そうです、ね、
ダイナミックスペクトラムシェアリングという技術なんですけど、これはその 4G の電波にもう 5G を吹いてしまいましょうと。なのでまあそういったね、飛びやすいとされるまあプラチナバンドとかでも 4G の電波の中に 5G を混ぜ込んでしまうので、結果としてエリアが広がるので一気にエリア展開できるようになると。これまあ日本では 4G の電波って 4G の電波として免許を割り当てているので、一回ねちょっとあの整理が必要なんですけども、これが導入されると全国一気にね 5G のエリアが広がる可能性もあるので、
うん、こここそまさにあの行政が、本当に積極的にリードしてほしい部分ですね。2020年以降で 5G を本当に一気に立ち上げてきたっていうのであれば、まずは制度を早く整えてほしいなと思いますね。
そうですよね、はい、
続いてのテーマです。買い替えサイクル長期化、スマホの売り上げは回復する。昨年スマートフォンの売り上げが落ち込んだというニュースが話題になりました。 5G に向けて買い控えが起きている、分離プランの影響が出ているといった原因もあるようですが、今年のスマートフォン市場にはどんなことが起こるのか、ここだけの噂話も聞かせていただきたいと思います。
はい、あの去年の末ぐらいなんですけど、まあ、販売代理店の人にお話を聞く機会があって、やはりまあ8月9月特に9月はまあナンバーポータビリティで非常にまあ活性化してて、やはりその10月の増税もあるしっていうところで9月は売れましたと。ただやっぱり10月以降はもう悲惨な状態といいますか、もう全然売れなくて本当に大変ですよみたいな話になっていました。ね、これ、まあ、先ほどの話じゃないですけど、まあ、5G スマホが出ればまた回復するのかどうかというところもありますし、実際ねこう端末の興味がみんな失ってしまうんじゃないかというところも不安材料としてもあったりもしますけど、2020年端末市場どんな風になるか、田中さん何か予想ありますか？
そうですね、2019年と変わらないかなと思ってまして、まあ、2019年も端末やっぱり値段の面で二極化が進んだ年かなと思いまして、1万円から3万円台の安いミッドレンジのモデルと、カメラがすごいものを積んだハイパワーな端末で、ギャラクシーフォールドのような折りたたみスマホのようなものが出てきて、その流れというのは2020年もまあ変わらず続いて、でやっぱり改正法によって分離プランが進んだことで端末の値段に対してシビアに判断する人が増えるという点では、まあ、やっぱり1万円3万円台の範囲のものは今後さらに増えるでしょうし、一方で 5G が始まることで新たな体験をしてもらいたいという面では、まあ、大画面であるとか折りたたみ系とか、あとは LG のようなあの2画面化するようなスマホといったちょっと新しいそういった体験を提供するような端末というのも一方で増えていくのかなというふうには感じてますね。
ね、なかなかそのもう値段がよく分かんなくなってきたというか、ギャラクシー A20 みたいなね、あんなギャラクシーブランドありながら、まあ2万円っていうね機種もあったりとか、 LG みたいに2画面でねハイエンドのスナップドラゴンを積んでいながら5万円台っていう、うん、どういうことみたいな、なんかよくわかんない値付けになってますよね。
多分総務省 の法令としてはやはり値引きがその制限があるので、もともとのその値段をどうするかっていうと、そこはもうやっぱりキャリアが自由に決められる話なので、なんか LG の あの2画面スマホが象徴的なあの事象かなと思っていて、ああいうこんな安いっけみたいなのがひょっとしたら2020年はさらに増えるのかもしれないですね。
うん、ケイさんどうですか。
もうすべて言いたいことを田中さんに全く同じですね。もうね、いえいえ、やっぱり、うん、お値段次第というか、逆に言うとお値段以上の期待感を与えられるのはスペックをいかにこう皆さん打ち出してこられるのかっていうのはやっぱり一つの注目ポイントなんでしょうと。
でその点で言うと、結構その自社でチップセットを作ってる会社は強いのかなと思っていて、まあ、スナップドラゴンを採用するとね、型番ではっきりとなんとなくの性能が見えてきちゃうので、うん、値段つけるのが難しいのかなというところで言うと、ファーウェイサムスンあたりが非常に強いのかなというところですかね。それで言いますと日本メーカーどうですかね。瀬口さんどうですか、日本メーカー
ここ最近あのシャープさんのアコースセンスがすごくシリーズとして好調だという話を毎回あの発表会でねご紹介されていて、一番新しいモデルのアコースセンス3もすごく売れていると。これはとある販売事業者さんからもやっぱりすごく好調だという話を伺ってますし、そういった意味ではちょっとミッドローのあたりで他のメーカーさんが出してこられている例えばエクスペリア8だったりとか、あの辺との勝負がこの春に向けてどう転んでいくのかなというのはちょっと業界ウォッチャーとしては楽しみなところですね。
ね、センスシリーズはもうどのキャリアでもどの MVN でも買えるっていうところで言うと、まあ優等生な端末ですよね。
そうですね、
あの辺はまあキャリアとしても安心して売れるし、ユーザーとしても安心して買えるっていうところで言うと、まあいいポジションにいるかなって気がしますね。田中さんどうですか。
そうです、日本メーカーですよね、ハイエンドはやっぱりちょっとファーウェイとかサムスンとかやっぱり海外メーカーが強くて、そこで勝負するのがここ数年やはり厳しくなっているかなという印象はありますが、一方でやはり今関口さんおっしゃったようなミッドレンジのシリーズはやはり強みとしてありますし、富士通の楽々シリーズ、京セラのディグノとか、日本人のための仕様であるとかシニアとかキッズ向けとか特定の層に対しての強みというのは長年培ったノウハウはやっぱりありますので、まあ、そういったところで今後もまあ、5G 始まりますけど、まだまだやはり主力は 4G かなと思いますので、そういった特定の層に対する強みというのはまだまだ日本メーカーはあるのかなと思いますね。
もっぱり京セラ富士通では頑張ってほしい気もしますし、ね、京セラなんか 5G に向けてかなりやる気になってるっていう感じも、ね、
ね、
伝わってきてるので、なんとかね日本メーカー頑張ってほしいかなっていう感じですね。あと iPhone はどうですかね。これ、まあ、またね9月ぐらいにね、新製品出るんでしょうけども、一方でね未だにこう根強く SE で後継が出るんじゃないかというふうに言われてますけども、
ここのところすごくこう噂話というか、主に、アナリストからの、あの話として、まあ、SE2 に当たるような機種っていうのがすごくこうお話が出てますよね。大体春ぐらいじゃないのっていうような噂が、だいたいあの部品のサプライヤーの動きからそういうふうなお話が出てるようなんですけども、どうなんでしょう ね
SE2 は大画面化かとか言って、もうそれ SE2 じゃないという感じだったりもしますよね。田中さんどう見てますか。
そうですね、毎回デルデル詐欺があって今年もどうなのかっていう噂の内容も変わって、結局もう何を信じていいかわからないので、まあでも出たら確実に売れると思いますけどね。ただまあサイズの問題はあって、ちょっと前の8も 4.7 型でインチで60.7mm 幅なので、それを上回るようなサイズ感で、あとホームボタンがあるかどうかっていうのも重要なポイントかと思いますので、その辺のスペック次第でまた変わってくるのかなと思いますね。
今回まあ去年の9月のね11 11 Pro 11 Pro Max って、まあ結構ラインナップ的にはこう分かりやすくなっていて、幅広い人を狙う11だったり、それこそもうちょっとコアに使いたい Pro とか Pro Max っていうのがあって、で価格もちゃんとばらけていて、でしかも同時に発売したので、まあ、買いやすいっていう状況がある中で、ここにねポンとまた違う価格帯のものを出すって、アップル的にどうなんのかなっていうのも考えつつ、まあ、最近のアップル結構節操ないからなみたいなところ
それでいくと2019年の11月頃でしたっけ、オンラインだったり店頭での 販売でアップルさんちょっと値引きというか、そういうのをご案内出されていて、非常に記事としても読まれたんですけど、あれも業界的にもあそんな動きするんだっていうのはちょっと驚いたお話でしたね。
まあだからかなりねアップルも価格に対して敏感になってるというかして、まあ結構ね価格のことを意識してんだなって感じがしますね。はい、まあ、なんだかんだ言ってね iPhone 注目なのでね、この辺もねどんな供給するのか楽しみだったりしますね。
それでは最後のテーマです。ここに注目、2020年の通信業界。最後はもう少しマクロな視点で2020年を迎えた通信業界にどんな期待をしているか、今後注目すべきポイントはどこかをざっくばらんに皆さんに話していただきたいと思います。
はい、個人的に今気になってるのは格安スマホどうなっちゃうかなと思っていて、要はそのねキャリアも大容量といいますか使い放題時代に突入するっていう中で、じゃあ MVNO が本当にこうね3ギガとか5ギガのプランで支持されていくのかっていうところはちょっと気になっていて、じゃあね 5G 時代だから MVNO もじゃあ 5G スマホ導入しますって言った瞬間に、まあ、一瞬でデータ通信使い切ってしまうっていう状況になりかねないので、結構この格安スマホというのは、まあ、今年正念場なのかなっていう気が個人的にはしていますが、関口さんなんか気になるところなんか他の視点とかあったりしますか？
2019年の11月に、はい、まあ、OCN モバイル1、NTT コミュニケーションズが、まあ、新しい料金プラン発表されて、彼らとしては品質を向上させつつ、まあ、戦える料金にしたというような形で、やっぱりあの業界のパイオニアと言えるような存在が今ここでやっぱり新しい料金プランを、まあ、ブラッシュアップしてもう一回勝負にかけてきたというのは、格安スマホ市場、格安 SIM 市場というのがもう一つこう波乱というかあの波を起こせる余地があるんだというふうに実際のプレイヤーさん事業者さん自身が思ってらっしゃるんだろうなというふうに思いますので、これはやっぱり次対抗馬となるところが、どういう手を打ってくるのかというのがまず2020年の、まあ、上半期というか春商戦に向けたところでちょっと注目したいポイントですね。
まあね、一応3キャリア辞めやすい環境は整っているのでね、本来であれば格安スマホにとっては追い風になるのかなというところがしますよね。田中さんどうですか？
格安SIMですよね、今週マウキは相当厳しい戦いになると思いますね。やっぱりサブブランドの Y モバイルとか、まあ、Y モバイルは MVNO では厳密じゃないですけど、 Y モバイルと UQ モバイルがやはりプラン改定してだいぶ競争力が上がって、そういう中で老舗の IIJ であるとかマイネオであるとかなかなかやっぱりその数字を見ても契約数鈍化してますし、一方であの IIJ に例えるとあの法人向けフレーム VNO を中心に IoT 系とか法人の契約、あと MVNO 含めた契約が増えているので、そちらに活路を見出しているというところはありますね。なのでコンシューマーは正直自利品といいますか、もしのようなあの新しいその方向性を見出しているところもあるにはあるんですけど、なかなかそのもう列島産化が本当にもうここに極まれるという感じで、キャリアも料金プラン値下げして大容量もまんべんなくやっていく中で、コンシューマー向けの格安スマホの生き残る道というのはちょっと狭まってきたのかなという、そういった危惧はありますね。
UQ もね完全かけ放題みたいなの始めました
ね。そうですね、容赦ないなっていう
感じ。そう、あれだったら別に、まあ、UQ でいいかなっていう感じになってきますもんね。そんな中明るい話題はないですかね？
明るい話題はやっぱりスマホの新しい形というのが、まあ、2019年、まあ、あの折りたたみ系であるとか2画面系と出てきて、で 5G が追い風になってその辺の新たな、まあ、基軸となる形のスマホがさらに増えていくんじゃないかなというのは、やっぱり私もあの Galaxy Fold ちょっと短期間使わせてもらったんですけど、久しぶりにその変態携帯とかまあ、あった頃のそのちょっとワクワク感を思い出しながらかけて、なんかやっぱりスマホになってまあデザイン的にはもう確立化されて、あまりそのレビューの仕様ももうまあカメラ見るとかバッテリー持ちとかもう大体もう決まったところしか見ない中で、ギャラクシーフォールドは本当に畳んでその開いてその動作がどうなのかとか、動画視聴いいのかとか漫画読みやすいとか、なんか全ての動作が本当に新しくて、これはまだやっぱりニッチな商品ではありますけども、 5G が始まってで新たなそのリッチなコンテンツが視聴がさらに増えたりとか、新たな使い方が増えていくと、ああいう新しい形のスマホのその存在意義というのがさらに増すのかなという期待はありますし、2020年さらにそういうあの流れが加速するのかなという期待はありますね。
ね、その2画面と折りたたみで言うとね、あのサムスンは谷折り、でファーウェイは山折り、でモトローラは携帯折り、クラムシェル、 っていう形になってるんで、まあ、いろんな折りたたみのスタイルもありますし、あとまあ2画面でいうとね、まあ、LG もそうですし、まあ、あとねマイクロソフトも秋にはね、うん、2画面の Android を出そうとしてるというところで言うと、まあ、ちょっとね確かに2画面面白くなってきたかなっていう感じはしますよね。瀬口さんどうですか、その形という面で言うと何か期待してますか。
2画面スマホとフォルダブル、どちらかといえば2画面の方が本命なのかなっていうふうにはちょっとこのところの最新機種を見ているとすごく感じましたですね。
どういうところかですか。
例えばお値段、やっぱり未来を感じるフォルダブルなんですけれども、まあ、海外で発表されたモトローラさんの携帯折りのものレーザーにしてもやっぱりまあいいお値段ですよね。で国内で販売されたギャラクシーフォールドも20万を超えてきたと。はい、それでいって、まあ、G8X のあの2画面が例外的になるかどうかちょっとわからないですけれども、あの使い方という面で見ても、2画面って普通の人にとってもメリットを感じやすいというか、うん、こっちでやりたかったことを我慢してたんだけども、まあ、あ今同時にできるんだっていうのがやっぱ気づかれれば、あのすごくこう新しい使い方っていうのは広がっていくんじゃないかなというふうに期待してますね。
ですよね。なのでこうね、人間の使い方として追いつけば非常に便利なものなのかなってね。
追いつけば。
そうそうそうそう。なかなかね、2画面どう生かそうかっていうのってなんか自分の想像を超えてるところもあったりするので、うんうん、けどね、例えばそのじゃあコンビニで決済するときに片一方にその会員カードと片一方にねスマホ決済の QR コードを同時表示するとかっていうと、まあ確かにそういう使い方ありだなって気もするし、なんかねそういったこう使い方が提案されてね、あっと思ったら多分2画面ってね一気に普及するのかなというふうにも思いましたね。はい、課題も多くありますが、今年の通信業界はさらに盛り上がっていくよう期待しつつ、我々メディア、ね、ラジオなどネットで盛り上げていきたいなと思っております。はい、まだまだ話は尽きないんですが、そろそろ時間となります。田中さん、瀬口さん、2週にわたって出演いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストは IT メディアモバイル編集長田中聡さん、携帯ウォッチ編集長関口聡さんでした。以上、特集2020年を大胆予想モバイル業界座談会スペシャルパート2でした。石川進のスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに動画配信サービスパラビや音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川進のスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
来週ですけども、まあ、昨年シニア向けのサービスを強化したイオンモバイルさんにお越しいただきます。
ラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川進と
松代優希でした。イラが